なたのハッピーの作り方。
こんにちは、声ラボの岡田です。
こんにちは、ヒーリングサロンチュマムオーナーの小見田由紀子です。
今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は自分の感覚を開くというお話で、テーマで、お話しいただいたんですけど、やっぱりイライラした時に、そこから、ちょっとしたところから、自分に返してみる。そこからが、感覚を開くきっかけになるということなんですね。
自分が持ってる常識みたいな、そこで崩れていくと、自分の感覚出てくるので。
そうすると、今まで閉じてた感覚も、少しずつ、開いてきたというか、感じられるようになって、違和感、っていうのが、
こういうものが違和感なんだなっていうのが分かるようになると思います。
で、ぜひ皆さんも取り組んでいただいて、で自分の感覚を開いていただければなというふうに思います。はい。では、今回はどんなテーマでお話しいただけるでしょうか。
今回はね、前回のそれともちょっと被るかなと思うんですけど、不幸は幸せを感じるエッセンス
ってところで、幸せのエッセンスなんですか？
お話ししたいかなと思うんですけど、
これはどういったことでしょうか？
これはね、これも私子供見てて、自分の子供見てて思うんですけど、お友達と仲良くなったら、仲良くなったままずっと仲良くしてればいいのにって親なんか思うんですけど、
そうですよね。
そう思うんですけど、なんかね、途中で喧嘩したりとかするんですよね。でも、見てるとね、子供たちを見てると、すごい仲良くなってくると、だんだんこうマンネリ化してくるっていうか、なんかちょっと違うもの欲しがってるみたいな感じにはなってくる。つまんなくなってきてるっていう感覚とはまた違うかなと思うんですけど、そんな風になってくるとね、喧嘩し始めたりとかするんですよ。で、もう、その喧嘩して、なんか仲間外れになってとか言う、言ってみればちょっとした不幸が起こるじゃないですか。
そうですね。
でもその後に、こう何ヶ月かこう、ちょっとうちうち悩ん、何ヶ月もないか、何日かうちうち並んだ後に、仲直りしたよって帰ってきた時の子供のハッピー度って、前に仲良くなって遊んでた時のハッピー度の倍ぐらいになってるんですよね。
そういうことか。だから、今までちょっとね、嫌なことが起こったところが改善されると、そこがすごく上がった。
そこがすごい上がる。だから、こう、振り子、ブランコじゃないけどね。ずっとこう、こっちの極端にこう、嫌なことがあると、次出てきた、ちょっとしたいいことがすごく幸せに感じるっていうのを、なんか子供は生活の中で自然にやってるなって。
なんか感覚的に、一定になっちゃったら、自分たちで。
ちょっと自分たちでこうなんかいじってみて、さらにハッピーになる。幸せになるみたいな。嬉しくなるみたいな状態はこれ作ってるんだなと思って、ちょっと見てた時があって。
それ、大人よりもやっぱり子供の方がそういうのやってるんですかね？
やってると思う。やっぱりこう、さこの、前回の感覚でもそうですけど、子供ってまだいろんな知識や情報が入ってないので、自分の思ったように動いてるじゃないですか。本能のままじゃないですか。
そうですね、
お腹すいたらお腹すいたっていうし、眠くなったら寝ちゃうし、遊びたくなったら遊ぶしっていう中で生きてるので、多分そういうのも本能的にやってるんじゃないかなと思うんですよね。でもだんだんこう、教育されていく中、生活していく中で、お友達とは喧嘩しちゃダメよ。仲良くしなきゃいけないよ。みんなと同じことやんなきゃいけないよって言われるから、だんだんそういうことしなくなる。やっぱり年齢が上がっていく上に。で、大人の私たちももちろんで、そんな状態の中でずっと生活しているので、人となんか争っちゃいけないし、そう、周りの人間と仲良く調和を組んで仕事していかなくちゃいけないし、そんなトラブルなんて持ってのほかみたいな中で生きているので、なかなか言ってみれば幸せを感じづらい。
そういうことですね。
感じづらいんですよ。でもね、ご飯食べられて、眠れて、お仕事ができてるって、この状況だけですごくハッピーだと思うんですよね。
そうですよね。
そう。でも、そういうのがないから、自分の幸せをこう感じれない。だからそういう意味で、ちょっとずる休み、仕事ずる休みして怒られてみるとか、一回やめてみるみたいな、大人の人もね、ちょっとこう言いたいこと我慢してたところを言って友達と喧嘩してみるとか、上司に意見してみるとかってすると、その後認められた時のハッピー感とか、それでも仲直りできるっていう状況ができた時のハッピー感とか違うと思うんです。 まあでも今なかなかね、そういうふうにやっちゃうとそのままスパンってなっちゃう人間関係多いので、うん、こう思い切っていけないところもあると思うんですけど、うん、
でも日常の平穏なところからちょっと揺らぎを作ってみるというか、
作ってみると、うん、なんかちょっと今までと同じ日常に戻った時に、うん、今までとは違うハッピーが見えてくるよっていうのは思いますね。
うんうん、ね、毎日ね、会社員の方だと特にそうだと思うんですけど、うんうん、同じように電車に乗って仕事をしてまた帰ってだと本当に同じ日常の繰り返しになっちゃいますもんね。
そうなんです、そうなんです、うん、でこれって面白い、これ大人もそうなんですけど、はい、面白いことに大人って自分の感覚でそれできないじゃないですか、うん、これね、急に具合悪くなって倒れたりとか言っていう状況が起きる、はい、でみんなはそれを不幸だと思う。でもそれから元気になって会社でに戻って、うん、あ、お帰り待ってたよって言われて、うん、今まで具合悪くて何もできなかったのにこの仕事ができる幸せ感とかって思うじゃないですか。だ意外にみんなも、うん、大人のみんなも気づかないところで、
うん、
こう、まあ、なんかこれって不幸だなって思ってることって、うん、自分の幸せ感じるために自分で作ってる不幸だったりとかするんですよ。
だから実は体調が悪くなったりするのも、うん、もしかしたら自分の本能が作ってることかもしれない。
作ってることかもしれないと思って不幸を感じてあげると、なんか不幸さえもハッピーになってくるみたいな。
そういうことですよね。だからそういったことが ね、不幸なことが起こったとしても、うん、まあその時は辛いかもしれないですけど、その後の全体のことを考えると、
う
ん、実は、その今まで日常のこともすごい幸せに感じると、
そうです、そうなんです。
すごいハッピーになってくる。
ハッピーになる。で、それをこう、不幸ってそんな何回も起きなくてもいいと思うんですよね。うん、そうやってこう、自分がこう無理して、そのハッピーを、幸せを感じていかなかったことで自分にストレスをかけてると、ガーって体調悪くなったり、ワーンって動かなくなったり、ワーンって人間関係が、うん、なんか知らないけど、自分から起こしたわけじゃないけど、うん、そうなってくる。うん、でも、それが回復した時に、ああ、今までの日曜って本当幸せだったんだなっていうのを感じなさいっていうふうに、こう、魂っていうか自分の体からね、出してくれてることって多々あるので、うん、そう、なんか、世の中でちょっと、ああ、俺不幸だなとか、うん、私不幸だなと思ってる人は、それは幸せを感じるエッセンスなんだよって思ってもらえると、うん、まあその不幸の乗り越え方とかも変わってくるかななんてちょっと思うんですよね。
そうですね。なんかそれでね、本当にずっと苦しいだけじゃなくて、
うんうん、
次があるっていうふうに思えば、
そこも、
まあ乗り越えていこうっていうふうに思いますし、うん、で、乗り越えられたら、普通の日常が、やっぱり今まで当たり前のものが、あ、これすごい幸せなことだったんだっていう、気づくきっかけになるんです
ね。気づくきっかけにもなる。だから、みんなね、私たちは未来に向かって、
はい。
行ってるじゃないですか。
はい。
で、未来に向かって行ってるってことは、今あることって、その先の未来に、から、こう、行くために、ポンって置かれた布石だったりとかする。だからそれを、さらに幸せな未来に行くためのエッセンスなんだと思って、今のちょっと落ちてる状態を感じてもらえると、
うん
うん、乗り越えるのも楽になるし、
うん、
早くその幸せな未来に行けるようになるので、ちょっとこう落ち込んでる人とかね、俺は不幸だなとかって思ってる人は、これはこの先の幸せの未来に行くためのエッセンスなんだって。思ってもらえたりとかすると。
そうなんですね。だから、それをずっと不幸だと思ってると、うん、なかなかきっかけがあっても立ち直れないけど、まあ、エッセンスだぐらいに思うと、
うん、
やっぱりそこで模索するので、早く
立ち直るチャンスみたいのが早くやってくる。
やっぱりその捉え方で大きく違いますね。
捉え方の違いで大きく違いますね。よく、うん、あんまり好きじゃないけど、よく病は気からみたいな言いますけど、
うん
うん、やっぱりその、気持ちっていうのかな。視点、私は視点だと思うんですけど、
うん、
こう、視点の位置がどこにあるかで、
うん、
感じ方とかも、落ち込み方とかも変わってくると思うので、
うん、
一回その視点を変えるっていうなんかこう、きっかけがどこかで、こういう、ね、ラジオ聞いてる方でもいいですし、うん、持ってもらえるといいかなって思いますよね。本当視点の違いだと思うんですよね。
そういうことです。だから先ほどもちょっと例に挙げていただいた、なんか病気になったとかっていうことでも、うんうん、それをそこだけで捉えると、本当辛いとか苦しいとかだけになるんですけど、うん、でも、その後に日常のことを幸せに感じられるような、 きっかけを与えてくれたとか、うん、なんか捉え方、起こってる事象は変わらないけど、どういうふうに捉えるか、視点を変える。
変えると全然違う。だから本当具合悪くて病院入院とかなっちゃっても、ああ、これちょっと今まで一生懸命働いたから休みなさいっていう神様からのプレゼントだなって思うと、
そうですね、
病気で入院してるけど、うん、あ、この期間ゆっくり休めるっていう、あの、ハッピーなものも持ってこれっていうと、この病気を治して元気になろうっていうところに気持ちも持っていきやすくなるし、うん、
確かに
元気になるのも早いと思うんですよ、その人は。
そうですね、うん。だからそこはどう感じるかは自分次第なんですね。
自分次第ですね。だから本当にこう、気持ちを変えろとかっていうのは難しいけど、うん、一瞬視点を変えてあげると、うん、あ、こういう見方もあるのか、うん、こういう考え方もあるのか、みたいな感じでいいかなと思いますね。
そうですね。
不幸は幸せを感じるエッセンスなんですよ。
本当、確かにそうおっしゃる通りですね。
本当にそうですね。私も散々やってきましたけど、もうあれがあったから今のハッピーがあるっていう、今は思えるので、
だとすると、いろいろな、まあ、不幸だったら辛いことがあっても、それをどんどん乗り越えると、ハッピー度もどんどん上がっていくということですか？
ハッピー度もどんどん上がると思います。なんかね、それこそ、私、なんかのこう、カウンセラーのグループだと、なんか、極端な話だと、癌になったらガーンって言うんですけど、みんな。
はい、
もうガーンって言って、ギャグで飛ばして、それをもらったことを喜んじゃう、みたいな。そうすると、治るんですよね。
あ、そうなんですか。
これ私不思議だなと思ったんですけど、まあ、全員じゃないですけど、うん、うちの父もそうだったんですけど、うちの父がんで闘病してたんですけど、はい、あの、がんで闘病したことで、お家にいることが多くなったんですね、うん。そうすると、孫と一緒にいる機会が増えるんですよね。
はい、
おじいちゃんにとってはそれがすごいハッピーなんですよね。
そうなんですね。
病気になったら孫と一緒にいっぱい遊べるってなったら、その後10年長生きしたんです。で、最後亡くなるときは、あれ肺がんだったんですけど、はい、肺がんの影がなくなっていて、まあ、手術とかも一応受けてはいるんですけど、はい、再発もせず、はい、最後は老衰で亡くなりましたから。
そうなんですね。
そうなんですよ。なんかそういうこう、なんだろう、これはね、医療的に言っていいかどうかあれなんですけど、うん、なんかそれぐらい視点を変えると、本当に不幸な出来事はハッピーにどんどん転換されていくので、うん
ね、おじい様にとってみればね、今までいろいろやってたことが、
そう、
まあ、全部やれなくなったけど、代わりに家にいて、
うん、孫と可愛い孫たちと戯れて、楽しめるって、あら、これは楽しいって。最後10年間、すごいハッピーな状態の中で、すごいもう、戦後、戦中戦後を過ごしてきたなんで方なので、苦労はいっぱいしたと思うんですけど、はい、最後こんなハッピーな10年間、過ごして、あの世に行けたみたいな感じになってる、
ね。それを聞くとね、本当捉え方次第ね。
捉え方次第だと、
ね。いろいろ変わりますね。ね、ぜひね、
ぜひ
皆さんもね、うん。はい。では今回も、その、今日から取り組めるように、まず第一歩、どういったところから、その視点を変えるというか、
うん、不幸、これはもう、ズバリですね、うん、こう。今日なんか嫌なことがあったなと思ったら、うん、それは、幸せを感じるエッセンスだと思ってください。
はい、
もう今日、あ、なんか今日、石ころにつまずいたなと思っても、うん、あ、なんかでも石ころにつまずいても、ちゃんと足があって歩ける幸せみたいな感じに、ほんとちっちゃなことでいいので、はい、その何かがあった、なんかちょっとえって嫌だなって思ったことがあった時に、あ、これって何のエッセンスだろうみたいなね。
ね、なんかあって、ちょっとイラッとしたとかね。
イラッとしたとかもね。
いろいろありますもんね。
はい、あ、でもこれって何かこう次に何かやるときにきっとためになる、
うん、
幸せをもらえるエッセンスなんだっていうふうにもら、うんうん、思ってもらえると、また、うん、なんだろう、視点をわざわざ変えなくても、うんうん、エッセンスなんだって思っただけで、うん、ちょっと視点が変わってくると思うので、
うん、
そしてそんな自分にぶって笑っちゃいましょう。
ぜひ、ね、そこから取り組んでいただければ
と。そこから取り組んでいただけたらいいと思います。
はい。
はい、
では本日は、不幸は幸せを感じるエッセンスというテーマでお送りいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。